ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。最初に白状します。先週から引き続きの、立て続けに撮っておりますというのは、はい、これ流してる頃スノーさんはもう帰省しているぐらいなのかな。
はい、
ということもあって私もちょっとどうなのかわからないのでため撮りです。なのでちょっと話題が、はい、最近の話題の話が立て続いてしまうんですが、お祭りがありまして、毎年行ってる近所のお祭りがあってですね、地区の子供会かな、子供会っていうんだっけかな、が、やる神社のちっちゃいお祭りなんですけど、はい、そこで毎年金魚すくいをするんですけど、はい、ものすごく強力なポイっていうんですか、あのすくうやつ、
はい、
あれがねなかなか破けないやつでみんな取り放題的な感じなんですよ。でね、一人あのすくったのを入れるお椀みたいなのにもう山ほどみんな金魚入れて、
はい、
でなんか普通の商売の縁日とかだといくら取っても持って帰れるのは何匹ねとかってあるじゃないですか。でそれが子供会の、はい、あのお祭りなんで、もう取ったら取っただけ持って帰れるんですよ。
はい。あで、
うちもね結局8だか9だか持って帰ってきて、でそれは毎年なんですよね。去年もだからそれぐらい持ってきて、で今年もそんだけ持ってきて、水合わせしてる時にどうしても1匹2匹死んじゃうんですけど、今年は5匹か6匹残って、だからうちの水槽に今金魚がうじゃうじゃいるような状況で、どうしたもんかと悩んでいる半助です。
はい。うちの方も、
うん、
あの盆踊り大会があったんですけれども、
うんうん、
はい、妻が一生懸命あの今年は役員なので、
あ、はいはい、
出まして、
うん、
はい、それはいいんですけどね、
うん、
あの結局町内会の人たちってもうかなりお年寄りが多くて、
うんうん、
妻の年代で若者なんです、
はいはいはいはい、
やっぱり、まあ、僕もあの僕が行っても多分そうなんですけれども、
うんうん、
いろんなところに行ってもいや一番下っ端だねとか思うところが多いんですけど、
うんうん、はい、
町内会もそんな感じで、
うん、
してで本当はなんかただあの与えられた役割をやればよかったんですが、
うん、
あの足の不自由な人とかが、
うん、はいはい、
あの机を運んでたりするので、
お、はいはいはい、
もう帰っていい時間なんだけど、
うん、
手伝ってきたっていう話、いや大変だなと思
って、
それからますますそんな感じだね。
ああ、そっか。そうだね。おじいちゃん、おばあちゃんがなんか、椅子運んでんのに、帰りますとはなかなか言えないよね。
で、また、いろいろ、やっぱり、あの、めんどくさいらしくて、
うん、
連絡は冬来たったりとか、
うんうん、
あ、かなり、なんて言うんでしょうね。
うん、
こういう時代だから、
うん、
もう無理だからっていう家庭もたくさんあるらしくて、役員にはなったとしなっていても、
うん、
あのじゃあ無理ですって言って、
うん、
全然全くっていう場合もあったり、
うん
うん、それをなんとかあの別な人で頼んでとか、
うん、
まあ大変だねっていう感じではあります。
そういうちょそうね、そういう町内のつながりっていうのもね、だからそのうちのお祭りなんかもやっぱりみんなそのなんて言うんだろう、その金魚すくいもそうだし、それ以外にこうなんかお手玉でこう的に入れるやつだとか、なんかいろんなゲームができるようになってるんですよね。 でやっぱそこら辺みんな地域のお母さん方がこの受付というかそういうのをしているので、やっぱそういうのに出る人出ない人って、うちの方だとあんまり聞かないけどな、はい、ダメって言ってるっていう、まあと言いながら、まあしょうがないかってやってるっていう感じじゃないかとは思うんですけどね。なんかね、うちのその地域がねマンションとかやたら建ってんですよ、
はい、
だから去年とかもそうだったんですけど、今年さらにまた子供の数が多くて、そのゲームをやってなんかスタンプを集めると、うん、なんかお菓子とかちょっとしたおもちゃをもらえるんですよ。でそれ以外に行っただけで、お菓子がもらえるんですね。
はい、
だからその時間になったら配りますよって言った時にやっぱ子供が集まるわけですけど、その人だかりの量が年々大きくなってるような感じがして
そうか、
まあ、子供が集まってくるっていうのはいいことだとは思うんですが、なんかこれからそのお祭りの規模を手伝わなきゃいけない人も多くなって大変だかなっていう気がしますけど、まあでもそういう時もなるべくねこうできる時はやっておいた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、まあそうですね。顔が見える付き合いっていうのは、うん、うちの妻もあの初めて見る人ばっかりだったって言ってましたけど。
ああ、はいはいはい、
うん。でも町内会で役員やってるような人って、うん、かなり長いことやってるんですよね。
ああ、
他にやる人いない。
いないから変われないってやつでしょ。
変われないってやつ。
うんうん、
まあそういう人と、うん、顔を合わせたり、
うん、
あの挨拶とかね、うん、しておいた方が、まあ、ね、そういう意味ではいいんじゃないっていう話をしてたんですが、
うん、
そうです
ね、うん、
まあそれにしても大変そうでした、
うん、はい、ということで、まあお祭りもあちこちでやっているようですが、今年も暑い夏がやってきておりまして大変なことになっていますということで、うちもスノーさんちも大変なんですよね、ということで、去年もやったと思うんですが、今年の暑さ対策どうしてますかというお話をしていきたいと思います。
はい、
去年でしたっけ、
はい、
USB
USB 扇風
機、ファン扇風機が
、はい、
大変だったのは去年ですよね、はい、あれね、
去年ですね、はい、うん、
なんか収録のたびに音が聞こえていたんで、ね、今年は静かなんですが、はい、今年は USB、はい、あ、壊れちゃったんですよね。
あ、もう去年のね、あの9月ぐらいには壊れてたと思うんですけど、
うん、今年は導入しないんですか、はい、
もうなんか素敵な USB 扇風機が目について何度も買いそうになったんですけど、うん、その度に去年のことを思い出して手を引っ込めて、
ね、うん、そうなんだ。
今年は結局ね、うん、ハードディスク用の、ケースにつけるファンだけを買ってきまして、
うん、え、ファンだけ？
ファンだけ、はい、
ほうほうほう、
なんて言うんでしょうね、これはなんて言うんですか、5インチ米
ハード
ディスククーラー、まあ自分で作った人のためのハードディスククーラーのファンのファンと、まあマウントの部分だけ買ってきて、
うんうん、
はい、それをハードディスクのそばに置いて、
うん、
風を当てています。
え、なにファンだけポコンって置いてあるような感じなんですか。
あ、そうですね、まあ、マウントはついてるんですけど、
うんうん、電源はどうしてるんですか。
あ、電源はですね、なんだっけ、 AC アダプターあるじゃないですか、うんうん、なんかいろんな電気製品の使わなくなったのがゴロゴロしてるので、
はいはいはい、
その中でアンペアとボルトが合いそうなやつをさ探してです、ね、うんうん、それをつなげちゃいました。
あー、なるほどね。へえ、じゃあそれはなんか配線してっていうこと？
あ、そうです、うん、まあ配線して。
おー、なるほどね。
まあ割と簡単にできますよ。
おー、そっか、どうですか、それ聞いてます？
はい、あ、一応聞いてますね。前ね、
うん、
6月末ぐらいかな、
うん、
何もしなかった時に、
うん、
もう50度超えてまして、
おうおう、
状態の上で、
おうおう、え、何それは温度計で測るの？
温度計で測ってみたら液温計置いといたんですよ。
はいはいはいはい。
その前にですね、うん、何気なく目薬をその上に置いちゃってたんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、あ、目疲れたと思って、うん、その目薬を掴んだらなんかあったかいなとは思ったんですけど、
はいはい、
あったかいなと思いながらボケボケとしててそれまま 目に入れたら、うん、あっちっちっていう。
危な。
はい。目を火傷するかと。
そんなに熱かったんだ。
ひょっとします。で、これはちょっとやばいだろうと思って、
うんうん、
まして、なんか考えなきゃと思ったんですけど、
うん、
とりあえず、まあ、一つは、同じ製品が2台重なってるので、ぴったりくっついてるんですよね、
うんうんうん、
筐体の構造からして、
はいはい、
でそれはちょっとまずいだろうと思ったので、うん、下駄を履かせまして、
うんうん、
腫れパネを切って、
うんうん、
足を作って、
うん、
5ミリぐらいの隙間を作ったのと、
うん、
あとはその、後ろ側にクーラーを置いといて、
うん、
常に風をその隙間に送るようにして。
それはそのファンで、
はい、あと、はい、ファンで。
ああ、なるほどね。おそこそこ。へえ。うちもね、なんか他の番組でも言ったと思うんですが、足元にパソコン1台下ろしちゃったんで、
はい、
で今メインじゃないんですよね。前までメインで使ってたんですけど、最近ノートを外部モニターつなげてノートの方をメインにしちゃっているもんですから、
はい、
なんかあんまりこの重要性がないというか、はい、まあ、この収録はその下にあるその前メインで使ってたパソコンで収録をしているんですけども、はい、収録とあとはハードディスクのサーバー的な形でしか今ほとんど使っていないので、なかなかこう何かをこの機械に対してしようというモチベーションがなくてですね、いつまでも足元に置きっぱなしで、はい、でもうずっとファンが鳴っててですね、
あ、
いや、ちょうど袋小路的な感じで、
はい、
要はコの字型のところの上に天板がある机なので、もう右も左も壁なんですよ。でそこにパソコンがあるので、もうこの天板の下はすごいムンムンとして、一日中暑い状態なんですけどそのファンもね考えたんですよ。その多分スノーさんが買ったのと同じようなやつで、それ普通はパソコンの中の電源を取って回るからプラスマイナスの線しか出てないんですよね、確かね。
ああ、はい。
で、パソコンの基板に刺さるようなコネクターがついてるだけだと思うんですが、だからそれをどうやって電源取ろうかなとか考えるのがもうめんどくさくなっちゃって、そんな工作をするというところまで発想がなかったんで、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、もういっそのこと別のラックがあるので、プリンターとか置いてるラックの方に移してしまおうかなと思ってるんですが、はい、なかなか億劫で、日々の仕事に追われているのを理由になかなかやらないいつまでも暑い状況が続いてるんですけど、
はい、
そっか、なるほどね。じゃあそれでだいぶじゃあ改善されて今はあれですか、パソコン環境は暑くないの？
パソ、あの、ハードディスクに関して、外付けのハードディスクに関しては、
うん、
まあ、なんとか40度の後半ぐらい、50度超えることはなくなったと思うんですけど、
お
うん、40度いってないかな。まあ、あの、その人の暑さによるんですけど、そもそも部屋がですね、
うん、
まあ、去年も言ったけど、西向きな上に、窓の締め切りで、
うん、はいはいはい。
あの、暗室なもんですから、
うん、
簡単に40度ぐらいいっちゃうんですよね。
あ、部屋の中が。
はい、部屋の
中。
あの、エアコン使わないと、
うん、
で、じゃあエアコン使うとどうなるかっていうと、
うん、
あの、ウィンドファンなもので全然こう空気の対流が悪いので、部分的に体の部分、一部分だけ冷えちゃって、
はいはいはいはい、
なんかこう非常に体のこうストレスが大きくて頭は痛くなるし、
お
あの、最初はね扇風機だけで我慢してたんですよ、
うん、
でそしたら今度あれが大きくなったでしょ、ディスプレイが、
あ、はいはいはいはい、
これがね、うん、去年と違って、うん、ディスプレイ自体のこう光が、まあ、今日光が強いので、
うん、
それを受けて体が温まるんですよね。
モニターのそれはモニター自体が熱くなるんじゃなくて、
そう、モニターの輝度が高いので、
うん、
要はあの、日光浴してるようなもんですよね。
うっそ、そんな。
いや、確実にでもあの、去年より顔が熱かった。
ほんと
熱いです。うん、
へぇ、あ、それで言うとね、うちね、あの、プラズマのテレビなんですよ。
あ、はい。
もう随分前に買ったやつなんですけど、だ出たてだから良くなるかもしれないですけど、あの、ずっとツールドフランス見てたじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、あれが結局、ライブで見たとしても終わるのが、12時から1時とか2時とかなんですよ。で、それがこうやって収録をした後にこう、録画した部分から、とか、見直したりすると3時とか4時とかそんなになるのがほぼ毎日だったんですが、見終わった後にね、こう消してそのテレビの前を通過して、ね、寝る部屋に移ろうとすると、えらい暑いんですよ、
うん、
だそれは気度なのか知らないですけど、もう明らかにそのテレビ周辺の温度が違う、もわーっとして、だ明け方だからね、見始めた頃クーラーつけたりするんですけど、もう途中でだいぶ涼しくなってるのもあって、消しても全然平気なんですけど、もうそのテレビの近辺行っちゃうとすごい暑い感じで、うわ、すんごい熱持つんだなっていうのを最近発見したんですけど。でもそれはどうなの？気度で暑いの？僕はなんか後ろの方がなんか基板が熱くなってんのかなとか思ってたんですけどね。
あの、これは、うん、まあ、気道は熱いのを感じますね。あの、上の方に、ね、
うん、
穴がいっぱい開いてて、
うんうん、
そこに手をやると、やっぱり、バックライトの光で、
うん、
あの、バックライトの熱が出てるのはわかるんですけど、
うんうんうん、そうなの、
ね、うん、うん、気道で暑いとしか言いようがない。
あ、そうだった。
はい、
で、テレビ。
顔背けたくなります。
そう、うちのテレビ切ってからしばらくなんかファンが回ってんですよね。
あ、ファンついてるんだ。
うん。
プラズマはそうなんですよね。
へ、あ、プラズマだからなのかな。
あ、そう。うちのどうなんだろう。でも気がついたことないや、入ってるのかもしれないけど。
うん、そう、見てる分には全然気がつかないんですけど、で特にもう明け方でもう周りも静かじゃないですか。
あ、
でその時にこうテレビベンって切って静かにシーンってなるのかなと思うんですけど、こうブーンってずっとうなっているっていうね。
ああ、
今なんかすごいなテレビとかって言ったんですが。
なるほどね。
でも気道って熱いんじゃもうどうしようもないですね。
そうなんです。どうしようもないです本当に。 辛いですね、これ。あの、やっぱ距離も近いしね、どうしても。
まあそうですよね。
うん。6センチちょっとぐらいで使ってますから。
いや、でもモニターで熱いって感じたことないけどな。
いや、あの、確実にあの、前の CRT の人は違う熱さを感じて、
あ、本当。なんか CRT の方が、物として全体的に熱源なような気がしますけど、
ね、熱源、うん、後ろの方はかなり熱いですよね、やっぱりね。でもそうだったけど、このこれになってからは、まあ、面積も広いっていうのもあるんでしょうけども、特にモニターで熱く感じるのは実感です。
そうなんだ。
測りようがないからなんですけど、時間ですね、特に。
じゃあ仕事してて座ってなきゃいけないわけだから辛いですね。
辛いですね。
じゃあなんかこうサングラスして仕事するような。
いや、
あ、でもそうか、サングラスしたら余計輝度上げなくちゃいけないけど。
そう。まあ、輝度今半分ぐらいに下げて使ってるんですけどね、あの例のモニターキャリブレーションの必要上半分ぐらいなんですけれども、それでも熱いです。
そこそこ。部屋のなんか暑さ対策とかなんか考えてないですか？
いや、今年はね、あまりかな。あまりですね。特にやってることは、去年と変わらずな感じです。はい。まあ、なんか暑かったり寒かったりって言わないけど、極端じゃないですか、今年は。ちょっと暑いかなって思ってもすぐ、ポタって。あの雨降ったり、
ああそうですね、
まあ、去年よりは過ごしやすいなっていう、
そうですね、今収録してる時点では涼しい日が結構多いですよね。
そうですね、その前はちょっと暑かったんですけどね、
これから暑くなるのかな、ね、これ配信してる頃には真夏状態になってるかもしれないですが。
まあ、あとはちょっとパソコン本体というかパワーブックが熱いのが今度は気になってて、
あ、これなんとかし
てなんですけど、
これ熱くなりますよね。
はい、まあ、置いてあるところに、まあ、底面ですね、底面に当たるところに、アルミホイルをいっぱい敷き詰めたりして、
お、
はい、少しでも熱を周りに逃すようにしてるんですけど。
あ、本当？それ聞いてる感じあります？
いや、あまりいないかな。あまり気持ちだけかもしれない。
そうなんだ。
あれ、一番いいのは扇風機かーって当てるのが一番良かった
です。ああ、はいはいはい。そう、これ、意外に熱くなるんですよね。
これかなり無理してね、作ってる感じですもんね。
これキーボードってカバーかけてます？
いや、僕はかけてないです。
あ、そうなんだ。僕ね、僕もかけてなかったんですよ。キーボードにカバーかけるのってあんま好きじゃなかったんですけど、今そのワイヤレスのキーボードを使ってるって、その本体についてるキーボードってほとんど叩かないんですよ。外に持ち出した時は使うんですけど、でそれもあって今なんかシリコンの薄い、あのキーボードの形にボコボコしたやつをかぶせてるんですけど、それもあってその空気抜けないのかなとか思って、でこれ熱くなると、マルチモニターにしてるんですけど、外部のモニターがまあメインで使ってるんですが、本体側のモニターがつかなくなっちゃうの。
え、そんな、それ安全設計？
いやいや、なんかおかしいんでしょ。暴走、熱暴走的な感じだと思うんですけど。
あ、ビデオカードの。
なんかなのかな、要は、普 通に使って突然消えちゃったりっていうことはないんですけど、なんかの時にこう再起動しようとすると、最初になんかくるくる回って一瞬電気はつくんですよ。でそこから一回消えて、で外部モニターもその時一緒に消えるんですけど、で外部モニターがもう一度ついて本体の方消えたまんまで、使えるのは使えるんですね、その外部モニターだけで。だけどあの本体側のがつかない状態 でそれがね、最初原因が全然よく分かんなくて、あのちょっとマックなお話になっちゃいますが、はい、コマンドオプション PR を押して P ラムクリアとかしたりして一回治った時があったん でそれからそれをやれば治るんだと思っていたら治らない時も出てきて、でそれが何回も繰り返しているうちにちょっと外さなきゃいけない状況になったので、一回電源を落としたまま別の用事を済ませて戻ってきたら普通に立ち上がったんですよ。でもしかしたらと思って、その後そういう症状になった時は落として少し冷やしてみるんですね。そうするとやっぱ一発で治るんですよ。
それ真空管の時のテレビみたい
だからやっぱこれ熱だとか思って。
そうだった。
だからなんか再起動したタイミングに本体の方が消えちゃったら、5分じゃダメだったのかな、10分ぐらいこう冷やしてやると復活するみたいな、うん、まあ、こいつ自体のちょっと冷却も考えなきゃいけないですけどね、
う
ん、
もうあのファンのついた平べったい台みたいの、
あ、売ってますね。うん、そうなんですね。ああいうのを買えばいいんでしょうけど、
うん、なんかああまあ安くはないけど、
うん、
なんででしょう、それ冷やさないために壊しちゃったらなんか、
あ、まあまあ、
使えなくなったらとかちょっと思うんだけど、でもね、
ちょっとね抵抗があるよね、あれはね。うん、だからそのアルミホイルとか効くんだったらいいかなとか思
って、ね、ああ、まあもうちょっと今度真面目に取り組んでみます。
そう、昔ハードディスクがね、ハードディスクケース自分で作るようなやつがあったんですよ、ハードディスク1台だけポンと入れて上下をアルミ板みたいなので挟んで、はい、周りになんか LED のライトがついてるようなやつなんですけど、それをやった時にすごくやっぱ熱くなって、もうそれも何年も前なんですけど使ってたのが、はい、でその上にいやこんな熱くなったらまずいだろうなと思って10円玉をいっぱいこう積んでですね、10円玉の柱を何本もその上で立てたんですよ、
はい、
でヒートシンク的になるかなと思ったら効果があったかどうかは別として、その一番てっぺんに積んだ10円玉がかなり熱くなってました。
いや、それは効果はあるんじゃないですか。
、はい、すごいなとか思って、
10円玉ね、
うん、
じゃあ10円玉をパワーブックの下に敷き詰めるって。
それは一つ手かもしれないですけど、
一応銅はほら熱伝導性が一番いいんじゃない、
そう思って、そう思ってちょっとね10円玉ができた時に少しずつ積んでね、150円分ぐらいの、
はい、
あれを何本立てたんだっけな、7、8本ぐらい立ってましたけどね。で、ある時、なんか、引っ掛けて、ぐしゃぐしゃに10円玉が崩れて、もうそれ以来、もうめんどくさくなってやってないんですけど。そっか、もう一回10円玉復活しようかな。パワーボックの周り、下か上か。
下に、はい。そうですね。
うん。
もうそう、アルミ、まあちょっとね、特殊な積み方をしているので、
うんうん、
台がね、
うん、
発泡スチロールのブロックなんですよ。
うわ、それなんか熱を蓄えそうな感じですね。
蓄えるんで、うん、一部にファンは使ってるんですけど、
うん、
二段重ねにパワーブックを置いてるので、下の方はファンで冷却できてるんですけど、上の方はただ乗っかってるだけなんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、ただその重さと熱で、
うん、
泡スチロールだから徐々に歪んできてて、
おいおいおい
メルトダウンしそうな感じが、今年の夏は乗り切れるかっていう。
そうなんだ。
はい。
じゃあそれはぜひ10円玉でこう台を作ってもらって。
ああ、でもそれはあのチェルノブイルと同じで、あの重くなると潰れるかもしれない。余計メルトダウンが。
そうか。
はい。
まあそんな感じでこう皆さんね、こう夏パソコンとか使われてる方は暑さ対策ね、いろいろされているんじゃないかと思いますが、まあね、予算考えなければ水冷キットとかね、そんなのでドカッと冷やしたりとかっていうのもあるんでしょうけど、
あのなんかパーツ、自作パーツのところに行ってあのラジエーターとか見入ってしまいます
、ね、あれなんか水を入れるタワーみたいな筒、1メーターぐらいのアルミかなんかの筒の中に冷却水を入れて冷やすみたいなね、あんなのとかちょっと面白そうとか思って見てたりするんですが、どちらかというとパソコン自体もそうなんですが、自分自身なんか冷やす、簡単に冷やす、そういうラジエーター的なものがあるといいかなって。
まあ一番簡単なのはもうクーラー入れちゃえばいいんですけれどもね、なんか、体に悪そうだし、
電気代かかるしね、
電気代かかりますしね、はい、
まあそのラジエーター的で言えば、もう去年もやったと思うんですけど、濡れタオルで体拭くだけでも随分違ったりしますけどね。
ああ、そっか、はい、
また今年もそれが登場するか、またそこまでは行ってないんですけどね。
あ、僕もまだ水浴びは1回しかやったことない。
そっか、水浴びが早いか。
はい、
はい、まあ、皆さんどういうふうに今年夏対策をされているのか、またよろしければメールでお知らせいただければと思います。ということで、今回若干短めですが、この辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、ちょっと蒸し暑いスノーです。
はい、ではまた来週。